聖書をお持ちであれば、開いてください。この朝も皆さんと見ていきたいのはヨハネの福音書6章の御言葉です。ヨハネの福音書6章、ここまでヨハネの中でも最も長い章、この6章を4週にわたって学んできましたけれども、それも今日でおしまいです。今朝は最後に残った部分52節のところから71節を一緒に考えてみたいと思います。その内容に入る前に、少し歴史上の一人の人物の姿に目を向けたいと思います。その人物とはヨハネス・クリソストモスです。ご存知の方もいるかもしれません。黄金の口という愛称でも知られるこのクリソストモスは、紀元4世紀頃に活躍した一人の説教者でした。忠実で力強く聖書を語る彼の説教には、毎週数千人もの人が聞きに集まり、多くの人たちがそれによって影響を受けたとされています。またどんな時も真理を妥協しなかった彼は、当時腐敗していた権力者や皇帝とも次第に対立するようになり、結果多くの迫害を受けるようになるわけです。実際ある時、皇帝の前に連れてこられた彼は、信仰を捨てるようにと脅迫されます。キリストを否定しなければ追放すると脅されるわけです。しかしこの脅しに対して彼は次のように答えていました。皇帝とのやり取りがこのように残されています。クリソストモスは答えました。あなたには私を追放することなどできません。この世界は私の父の家だからです。皇帝は言います。ではお前を殺します。彼は答えました。いいえ、あなたにはできません。私の命はキリストと共に神のうちに隠されているからです。ではお前の宝を取り上げよう。皇帝は続けます。しかし彼は答えました。いいえ、あなたにはできません。私の宝は天にあり、私の心はそこにあるのです。では私はお前から人を遠ざける。そうすればお前には一人の友もいなくなるだろう。皇帝は言い放ちました。しかしそれにも彼はこう答えました。いいえ、あなたにはできません。私には天にあなたが引き離すことのできない友を持っています。私はあなたなど恐れません。あなたには私を傷つけることなど一切できないからです。ってこの場、この状況において、信仰を捨てなければ悲惨な結末が待っているということを知らなかったはずはありません。しかしそれでもキリストを何よりも愛した彼は、苦しみ迫害の中にあっても固く信仰を守り通しました。自分の故郷や愛する人たちのうちから追い出されて荒野をさまようことになり、最後には小さな村で息を引き取ることになったとしても、彼は信仰を捨てることはありませんでした。どんな時も主のために歩んでいた彼は、すべてのことについて神に栄光あれという言葉を持って、この生涯、その生涯を終えたと言われています。クリソストモスは確かに最後の最後までキリストにとどまって歩んだ本当の弟子の姿だったわけです。一体どうして この人物の姿を先に見たんでしょう。それは皆さん、今日私たちが見ようとしている52節のところから71節のところは、イエス様の本当の弟子と偽りの弟子、本当の弟子と偽りの弟子、この2つの姿がはっきりと描かれているからです。覚えていますか。この6章の始まり、この6章の始まりは、大勢の群衆がイエス様の後に付き従っていた場面からでした。男性だけで5000人、女性や子供を合わせれば2万人とも言われる多くの人たちが、病人を癒すそのイエス様の奇跡を目にし、またその噂を聞きつけて集まっていたわけです。そしてそんな彼らを憐れみ深いイエス様は、5つのパンと2匹の魚で お腹いっぱいになるまで養われました。するとどうなったか、どうなりました？群衆は大声で叫び始めました。この方こそ私たちの王様だって、待ちわびていた約束の預言者、救世主、私たちを助けてくれる王様だって。まさに皆さん、この6章にあって人々の関心、期待、人気、熱意、それらはすべて最高潮に達していました。満腹して満足した彼らはこの先もイエス様と一緒にいたいと、いることを楽しみにしていたでしょう。これから先もイエス様の後をついていこうと思いを新たにしていたでしょう。でもその後どうなったかって、ちょっと見てください。この場面の一つの締めくくりとなる6章の66節のところ、66節のところに、こんなふうに記されていました。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったって。始まりは熱狂的で情熱にあふれていた群衆でした。しかし終わりはほとんど誰も残りませんでした。彼らの前にいたのは最初と何ら変わらない同じイエス様でした。しかし彼らの態度は180度変わっていたわけです。一体最初と終わりの間に何があったんでしょう。そのことを今朝は御言葉から一緒に考えてみたいと思います。今回は皆さん簡潔に2つ、1つは救いとは何かを教えているイエス様の言葉、そして2つ目、その言葉に対する応答、この2つの場面に分けて考えてみたいと思います。救いとは何かを教えているイエス様の言葉、そしてその言葉に対して応答する人々の様子、この2つの場面に分けて考えてみたいと思います。そして実際それを見ていく中で自分自身に改めて問いかけてみてください。今自分はイエス様の後をついていってるんだろうかって、本当に自分はイエス様の弟子として歩んでいるんだろうかって。この時間が共に信仰を吟味するだけじゃなくて、ますます自分の信仰の確信を強めるその機会になることを祈っています。ではまずは一度御言葉全体をお読みします。それぞれよく目を留めてください。52節のところから71節までこのように続いていました。するとユダヤ人たちは、この人はどのようにしてその肉を私たちに与えて食べさせることができるのかと言って互いに議論し合った。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人の子の肉を食べ、またその肉を飲まなければあなた方のうちに命はありません。私の肉を食べ、私の血を飲む者は永遠の命を持っています。私は終わりの日にその人をよみがえらせます。私の肉はまことの食物、私の血はまことの飲み物だからです。私の肉を食べ、私の血を飲む者は私のうちにとどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。これは天から下ってきたパンです。あなた方の父祖たちが食べて死んだようなものではありません。このパンを食べる者は永遠に生きます。これはイエスがカペナウムで教えられた時、回廊で話されたことである。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ、そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元にいたところにも登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。 こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかった。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じまた知っています。イエスは彼らに答えられた。私があなた方十二人を選んだのではありませんか。しかしそのうちの一人は悪魔です。イエスはイスカリオテ・シモンの子ユダのことを言われたのであった。このユダは十二弟子の一人であったが、イエスを売ろうとしていた。では一つ目の場面から考えてみましょう。イエス様は混乱を覚える人々に対して救いとは何なのかを教えていました。ご自分の言葉を理解しようとしない者にさえ何度も何度も真理を告げられるわけです。53節もう一度見てください。このように言われていました。イエスは彼らに言われた。まことにまことにあなた方に告げます。人のこの肉を食べまたその血を飲まなければあなた方のうちに命はありません。人のこの肉を食べその血を飲まなければっていう言葉が出てきました。一体これ何を言わんとしてるんでしょう。ある人たちはこの箇所を生産式と結びつけて考えていたりもします。覚えてます？最後の晩餐の席にあってイエス様が言われていた言葉、イエス様言われていました。取って食べなさい、これは私の体です。この杯から飲みなさい、これは私の契約の血ですって。体、血、そういったものを見てある人たちはこのヨハネのこの53節はその生産式に関連しているに違いないと唱えていたりするわけです。でも残念ながらこの考え方というのは大きくずれていました。なんでかって思い出してみてください。ここまでイエス様の会話の焦点はどこにあったでしょう。どこでした。いかにして人が救いを永遠の命を自分のものとするかということでした。もしも仮にイエス様が生産式の話をここでしていて、それがなければあなた方のうちに命はありませんということを教えていたのだとしたら、これまでの教えはすべて、いや聖書全体の教えは否定されることになってしまうわけです。だからこそ人のこの肉を食べその血を飲まなければ命はありませんっていうのは、生産式とかいう儀式、人の行いのことを指していたのでは全くありませんでした。じゃあ皆さん、一体ここでイエス様は何を言わんとしたんでしょう。何をしなければ命はありませんと言ったんでしょう。その答えはもう非常にシンプルでした。ただ人がイエス様を、イエス様の払われるその犠牲を信じ受け入れることでした。イエス様を、イエス様が払われる犠牲を信じ受け入れることでした。イエス様は何も新たなことを教えようとしていたんじゃありません。もうこれまでにも何度も何度も繰り返されていましたよね。皆さん、29節のところ、6章の同じ29節のところを見てもイエス様言われていました。あなた方が神が使わしたものを信じること、それが神の業ですって。35節にもこう言われていました。35節でもイエス様言ってたわけです。私が命のパンです。私に来る者は決して飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありませんって。また40節でも言われていました。40節でもこう言います。事実私の父の御心はこう見て、信じる者が皆永遠の命を持つことですって。信じること、それが繰り返し繰り返し言われていました。また特に皆さん、イエス様はここで肉と血っていう言葉を使っていましたけれども、これらの言葉は比喩的に 罪のための十字架での犠牲的な死を表すものとして聖書の中で頻繁に用いられるものでした。この肉とか血、これは罪のための十字架での犠牲的な死、それを表すものとして聖書の中で頻繁に使われているものでした。ですからイエス様は複雑なことを弟子たちに、群衆たちに求めていたわけじゃありません。求めてたのこと、それは単なる知識や事実として知ってなさいとか認めていなさいということじゃありません。自分のものとして食べなさいって、言い換えればイエス様のもとに来て、イエス様を見て、イエス様が自分の罪のために十字架で死なれるんだということ、それを素直に信じ受け入れることでした。命のパンを信じること、それこそが私たちに本当の満足を、永遠の命をもたらしてくれる唯一の道なんだというわけです。さて、ここでちょっと立ち止まってください。今見たように食べることというのは信じることでした。でもこの食べるっていう表現は、私たちに永遠の命に関して、救いに関して、私たちが考えなければいけない大切な真理というものを特に教えてくれるものでした。一体どういうことかって、もちろんさまざまなことを言えますけど、食べるっていうことは少なくとも3つのことを考えることができます。何か一つ目に、皆さん、食べるっていうことは私たちに必要不可欠なものだということです。食べるということは私たちに必要不可欠なものだということです。どうでしょう、この中には朝ごはん食べない人いるかもしれません。今ダイエットしていて夜ごはんは少なめにしていますという人もいるかもしれません。でも確実なのは、私たちは誰もが食べ物を食べないと生きていくことはできないということです。何も食べないと人は空腹から脱力感を覚えて、次第に免疫力は低下し、そしてそのまま数週間経てば命の危機に瀕すると言われていたりします。これに限っては例外はありません。赤ちゃんからお年寄りに至るまで、人にとって食べることというのは生きていく上で絶対に欠かせないものでした。そしてこれは永遠の命においても同じだということです。私たちにとってイエス様、この方を信じるということは、数ある選択肢のうちの中の一つじゃありません。これは私たちの永遠に最も不可欠な食べ物でした。イエス様言ってました、53節のところで、誠に誠にあなた方に告げます、人のこの肉を食べ、またその血を飲まなければあなた方のうちに命はありませんって。食べること、信じること、それだけが命をもたらす、その唯一の方法でした。果たしてそれぞれにとって今イエス様はどんな存在でしょう。数ある大切なものの中の一つでしょうか、それともなくてはならない唯一の存在でしょうか。命のパンなしでは生活していくことはできませんって、そうやって本当に信じているでしょうか。一つ目に、食べることは必要不可欠なものでした。二つ目に、食べることは個人的なものだということです。食べることというのは皆さん個人的なものだということです。当たり前に聞こえるかもしれませんが、食べ物の味っていうのは実際に自分の口で食べてみないと分かりません。どうでしょう、こんな経験ありません？ある時誰かがやってきて、どこどこのお店で その食べた料理というのがあまりにも美味しかったって、そうやってもう力説されたこと、その人は食事の時の写真を見せてくれるかもしれません。その時の味の 凄さっていうものをありとあらゆる言葉に持って表現してくれるかもしれません。その説明をじっと聞きながら、今度行ってみようかなって、心の内でその楽しみは膨らんでいくかもしれません。でもどうです、どんなに人の話を聞いていたとしても、自分自身のお腹が満たされることは絶対にないわけです。たとえ料理の情報をどんなに集めたとしても、使われている材料に関してもこと細かく全てを知っていたとしても同じです。実際に私たちはそれを食べてみるまでは、いつまでも自分の空腹が満たされることはありません。自分の代わりに誰かが食べることもできません。自分の口で食べて初めてその素晴らしさを個人的に知ることができます。そしてこれは皆さん、イエス様を信じることにおいても同じでした。それぞれの救いというのは誰か他の人によって左右されるものでは決してないということです。両親が救われれば子供も自動的にって、兄弟や仲のいい友人がイエス様のことを知れば別の友人や兄弟も自動的にじゃありません。幼い時から教会に通っていれば、聖書の知識をたくさん持っていれば自動的にでもありません。イエス様は言われていました。54節で、私の肉を食べ私の血を飲む者は永遠の命を持っていますって。誠の食べ物食物であるイエス様を信じるということ、これはどこまで行ってもその人自身の問題でした。救いには正しい知識を持っているだけじゃなく、それを個人的に知っていること、イエス様を個人的に受け入れていることが欠かせませんでした。果たして今イエス様を自分自身に必要な救い主として、自分自身が従うその主として心から信じているでしょうか。そして3つ目は、食べることというのは継続的なものだということです。食べることが必要不可欠、食べることが必要不可欠、個人的なものだけじゃありません。食べることというのは継続的なものでした。食事というのは単にそれぞれに必要不可欠なものであるだけじゃないわけです。それは日々の歩みにおいて絶えず必要なものでした。でもそれは皆さん、私たちよくわかりますですよね。私たちは一度の食事、すごいものを食べて満足するかもしれません。でも満足したその後、じゃあもう何も食べないかというと食べないわけじゃありません。その素晴らしさを味わったからこそ、私たちはそれを何度も何度も食べながら、そして死ぬまでそれを続けるわけです。食事を楽しむことができ、それを食事を楽しみながら終わりまで私たちは生活していくことができるわけです。これも同じでした。イエス様の素晴らしさを知った者、イエス様を信じた者、その者は最初だけ喜んでおしまいじゃありません。十字架での犠牲が自分のものだったんだって、そうやって知った者はその犠牲を払ってくださった救い主にいつも感謝しながら、いつもこの主と共に歩んでいこうとするわけです。このようにイエス様自身が言われてました。56節と57節のところ、よく見ればこんなふうに言われています。私の肉を食べ私の血を飲む者は私のうちに、なんて書いてます、とどまり、私も彼のうちにとどまります。生ける父が私を使わし、私が父によって生きているように、私を食べる者も私によって生きるのです。はっきりと描かれてました。イエス様を信じる者は同時にそのうちにとどまり続けるものでした。命を新たに得た者はその命の源と共にいることをいつも望んで、そしてその命の源から得る命によって 日々生きていくわけです。この点に関してパウロもこんな証を口にしてました。ガラテヤの2章の20節のところに、ガラテヤの2章の20節でパウロはこんなふうに言います。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですって。思い出してください。イエス様を信じる前、私たちはみんな己の欲に従い神様に逆らって歩む、そんな罪の奴隷として生きていました。罪人として生まれた私たち、罪人として生まれた私たちは何よりも罪を愛して神様を喜ばせることなんて思いも止めず、考えることも振る舞いもその一つ一つが罪によって堕落し汚れていました。しかしそんな私たちがイエス様に出会って、イエス様を自分の罪の救い主として心から信じたとき、全てが一新するわけです。罪の奴隷だった私たちは義の奴隷に変えられました。自分自身のことを何よりも愛していた私たち、その古い生活はもう死んで、神様を何よりも愛する生活へと変えられました。もちろん悲しいことに救われた後もまだ罪の古い性質を持っているからこそ罪を犯してしまうことは数多くあります。でもね、皆さん、私たちはかつてのように生きてはいけません。私たちは主にあって罪に勝利していくことができます。死んでいた時は罪に勝利することなんてできませんでした。でも新しく作り変えられたものは罪を忌み嫌って、罪じゃなくて神様を愛しているからこそその罪を犯せば、その罪を悔い改めて、そして神様の前に喜ばれることを成していきたいって、そうやって歩んでいくことができるものへともう変えられたわけです。命のパンは私たちのうちに本当の命をもたらしてくれるものでした。私たちに本当の満足を知らせてくれるものでした。そしてそれを知ったのであれば、皆さん、この地上だけじゃありません。その素晴らしさを永遠に知り、そして私たちはますますその主を信じ、信頼し、従い、そして賛美するものとして、いつまでも歩んでいくことができるわけです。私たちは知識としては確かに知ってます。人が活動するのも栄養源である食べ物を食べる必要がありますって、木の枝が実を実らせるためにも栄養源である木に結びついてある必要がありますって、私たちはみんな知識としては知ってます。でも果たしてどうでしょう。本当に自分にとって実際の食事というものが必要なんだって、毎日食べないといけないってそうやって思っているように、イエス様を熱心に求めているでしょうか。同じヨハネの中でもイエス様言われてました。またいつか見ますけど、ヨハネの15章のところに、もう私たちもよく知ってます、ヨハネの15章の4節から5節のところにイエス様こう言われています。イエス様が、私が誠のブドウの木だという話をしたその後、4節こう続きます。私にとどまりなさい、私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからですって。御言葉は明白でした。繰り返し書いてたわけです。私にとどまっていなければ人は何もできませんって。 イエス様によって新しい命を、新しい歩みを、生活を歩んでいこうとするのであれば、皆さん、私たちはその命の源であるイエス様に結びついていないとできませんでした。どうやって結びつくんですかって、私たちは御言葉を通して、祈りを通して、いつも結びつくことができるわけです。だから皆さん、私たちがいつもどれだけ祈りの時間を取ってますかって、どれだけ御言葉との時間を取ってますかって、それは私たちが何らかのタスクをこなすためじゃありません。私たちが命と結びついていくためには、この方のために生きていくためには、それがなくては何もできませんって言われていた言葉を信じるからこそ、私たちは御言葉との時間を取るわけです。イエス様にある新しい歩みをしていくためには、私たちはいつも新しい命に結びついていることが欠かせませんでした。命のパンを食べること、それはイエス様を信じるということは、私たちに必要な不可欠なものであり、個人的なものであり、そしてまた継続的なものでした。それがイエス様が教えてくれる救いの姿だったわけです。じゃあ皆さん、この言葉に対して人々はどんなふうに応答したんでしょう。その応答を最後に一緒に考えてみましょう。6章に戻っていただいて、6章大きく2つのものを、2つの応答を残りの箇所から見て取ることができます。1つ目の応答が60節から66節に記されてました。60節からよく見てください。こんなふうに書いています。そこで弟子たちのうちの多くの者がこれを聞いて言った。これはひどい言葉だ。そんなことを誰が聞いておられようか。しかしイエスは弟子たちがこうつぶやいているのを知っておられ、彼らに言われた。このことであなた方はつまずくのか。それではもし人の子が元いたところに登るのを見たらどうなるのか。命を与えるのは御霊です。肉は何の益ももたらしません。私があなた方に話した言葉は霊であり、また命です。しかしあなた方のうちには信じない者がいます。イエスは初めから信じない者が誰であるか、裏切る者が誰であるかを知っておられたのである。そしてイエスは言われた。それだから私はあなた方に、父の御心によるのでない限り誰も私のところに来ることはできないと言ったのです。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去っていき、もはやイエスと共に歩かなかったって。イエス様の言葉を聞いた者たちの一つ目の応答、その一つ目の応答はキリストから離れていくことでした。もう書いていた通りです。一つ目の応答はキリストから離れていくことでした。後についてきた多くの人たちはイエス様を拒んで、そしてその場から立ち去っていったわけです。ここで皆さん覚えていてほしいことがあります。それは、彼らはイエス様の言葉が複雑で理解できなかったから去ってったんじゃありません。何を言ってるのか全く分からなかったから離れていったんじゃありません。これはひどい言葉だって書いてました。これはひどい言葉だっていう、このひどいっていう言葉には、もともと不快とか耳障りとか喜ばしくないといった意味が含まれてました。ひどい言葉だというこのひどいには、不快とか耳障りとか喜ばしくない、そういった意味が含まれていました。つまり皆さん、彼らはイエス様が何を言ってるのかってことを理解はしました。しかしその言葉は彼らにとって一切受け入れたくもない、ひどく不快なものだったというわけです。彼らはグレーな教えを拒んだんじゃありません。彼らは白黒はっきりと分かるその教えを拒みました。それが喜ばしくなかったからです。だから彼らはその場を自ら去っていきました。でもね、皆さん、どうしてでしょう。なんで、何が彼らを不快にして喜ばせなかったんでしょう。何だと思います。それは、彼らが救い主イエス様を本当に求めていたわけじゃなかったからでした。彼らは彼ら自身が思い描いているその救い主を 求めていたわけです。思い出してください。群衆は最初からイエス様のことをどんなふうに見てました？彼らはイエス様を病人を癒して食事を与えることのできる存在として見ていました。そんな圧倒的な力を持っているからこそ、自分たちを苦しめるローマの圧政から助け出すことができる救世主、王様として見ていました。彼らはイエス様が実際に誰なのかということには何の興味もなく、ただ自分たちの必要、自分たちの願いを満たしてくれる、その思い描いている存在としてしか考えてなかったわけです。そしてそんな彼らだったからこそ、彼らにとってその思い描いている姿とかけ離れたイエス様を見たときに、それは彼らにとって不快なものになりました。彼らにとってイエス様が十字架にかかって自分たちの罪のためにしなければならないというそのメッセージは、あまりにも喜ばしくなく、決して受け入れることができないものだったというわけです。そしてね、残念ながらこの態度は昔も今も変わってません。今の時代もイエス様をイエス様として受け入れるんじゃなく、ただ何かを与えてくれる存在としてだけ求める、そんな表面上だけの態度や歩みというもので溢れ返っています。例えばある人たちは言います。イエス様をただ信じればいいですよって、そうすれば何もかもがうまくいきますって、全ての問題は解決するし、いろんな悩みや苦しみも取り去られますって、イエス様は幸せや祝福を与えてくれるし、富や持ち物さえ豊かにしてくれるでしょうって。そしてその言葉を聞いて、自分には一体何が与えられるんだろうかって、自分はイエス様を手にすることで何を手にすることができるんだろうかと、そうやって期待していた人が、いつまでも自分が思い描いていたもの、自分が望んでいたもの、それが与えられなかったらどうなります？むしろ思い描いていたものじゃなく、試練や苦しみが与えられたらどうなります？その人は大きな不満を抱いて、不快さを抱いて、自分の願っていた思っていたのはこんなんじゃなかったと言って離れていくわけです。ここにある問題は何でしょう？それはイエス様自身を素直に求めていないということです。イエス様自身を素直に求めるのではなく、自分はイエス様から何を得られるんだろうかって、そういう自己中心的な高慢な態度、それが問題でした。思いません？本来であれば、当時の群衆たちにとってイエス様がご自身を与えてくださるということは最高の贈り物になるはずでした。心の上渇きを本当に満たすことのできるその命のパンを手にするということは、彼らにとって何よりの喜びになるはずでした。自分たちには解決することのできないその罪のために十字架にかかって救いの道を備えてくださる、その救い主こそ彼らにとってもう十分すぎる恵みになるはずでした。でもその恵みを与えてくださる方はいらなくて、自分たちが思い描いてくれるもの、思い描いているものを欲しいって、そうやってこの主の前にへりくだることのなかった彼らはその方を拒んだわけです。いや、むしろ彼らにとってイエス様の言葉というのは聞くに耐えない、そんなひどい言葉になっていたわけです。果たして今の私たちはどうでしょう？正直になって、皆さん、私たちはイエス様に何求めてるでしょう？イエス様に従っていくこと、そこにたとえ困難や試練が伴ったとしても、罪人である自分のために命を捧げてくださったそのイエス様を手にしていることだけ、それで満足してるんでしょうか？ その方とその言葉に忠実に従うことだけ、それを求めているでしょうか。それともイエス様のもとに来たのは、イエス様が自分の望みや願いを叶えてくれる、自分が勝手に思い描いているその姿を、ものを求めたからでしょうか。問われるのは、私たちイエス様と共にいること、そのイエス様との関係を求めているのか、それともイエス様が与えてくれるものを求めているのか、どっちかです。最初は熱狂的だった群衆、彼らは上辺だけでした。自分たちに都合の良い時は、何の問題もない時は、期待を抱いて後をついてきました。でも求めるものを与えてくださらないって、ああ自分たちが思ってたのと違うって、そう悟った彼らは、前の日には王様王様王様王様ってそうやって叫んでいたのに、同じイエス様の言葉につまずいて、そして離れ去っていったわけです。イエス様から離れていくこと、それが一つ目の応答でした。さてここでちょっと想像してみてください。イエス様が話していたカペナウムの街道、そこには後に裏切るユダを含めて12人の弟子たちが残されました。まあ、他にも数人数十人はいたかもしれません。ただ皆さん、彼らは目の前で多くの人たちが去っていく様子を目の当たりにしたわけです。一体どんな思いを抱いたでしょう。前日には2万人もの群衆が後に従ってきて、主人である自分たちの主人であるイエス様に向けられている人々の期待も関心も人気も、もう最高潮に達して、人間的に見てみれば、もう全ての働きはもう順調順調、万々歳のようなものでした。そんな風に見えました。でもそれから数十年後じゃありません、それから24時間後にはその全てが見事になくなってしまいました。隣に座っていたような者たちはみんなつぶやいて、不満や非難の声を上げながら、みんな主人を去って、捨てて去っていったわけです。もし仮に私たちが彼らの立場だったらどうするでしょう。皆さん、もし仮に今日あなただけがここにいて、そして皆さんの周りにいるあと全員が出て行ったとしたら、あなたはどうするでしょう。がっかりするでしょうか。このままイエス様について行っても大丈夫なんだろうかと心配や疑いを抱くでしょうか。同じようにつられて出ていくでしょうか。同じようにつぶやくでしょうか。多くの者たちは実際に離れていきました。そして残された12人の弟子たちに向かって、最後にイエス様は一つの問いをかけられるわけです。彼らの心を試すために一つの質問をされました。そしてその質問の中に、その答えの中に、本当の弟子にふさわしい二つ目の応答を見て取ることができました。御言葉に戻っていただいて、67節から最後、67節から69節のところまでこんなふうに書いています。そこでイエスは十二弟子に言われた。まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょう。するとシモン・ペテロが答えた。主よ、私たちが誰のところに行きましょう。あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っていますって。読み取れましたか。本当の弟子にふさわしい二つ目の応答なんでしょう。それはキリストにとどまることでした。離れていくのではなく、キリストにとどまることでした。たくさんの人がイエス様を捨てて離れていくその中、それを目にしていながら、ペテロは代表して正直に答えました。主よって、私たちは誰のところに行きましょうって、 あなたが永遠の命の言葉を持っておられますって。もちろんペテロたちもイエス様のすべてを分かっていたわけじゃありませんでした。彼らもまだまだ知らないことはたくさんありました。でもそんな彼らは何よりも最も重要な真理に気づいてたわけです。何かって、自分たちは命を必要としている罪人であり、イエス様だけがその永遠の命を与えることができるお方、イエス様だけが永遠の命を持っておられる誠の神様なんだということ、それを彼らは分かってたわけです。周りの群衆たちはイエス様以外のものに解決策を見出そうとしました。イエス様以外のものに喜びを求め、イエス様以外のものに満足を求めて出ていきました。でも全ての人に本当に必要な救いや満足を与えることができるのはペテロの告白の通り、後にも先にもただ一人命のパンであるイエス・キリストしかいなかったわけです。レオン・モリス宇宙会社もこんな説明をしています。イエスの命の与える言葉を本当に知った人は決してイエスを見捨てることはありません。一度イエスを知ったなら他の誰によっても心は満たされないのです。立ち止まって改めて考えてみてください。罪人として生まれて神様の敵として歩んでいた私たちに神様との和解を与えることができたのはただイエス・キリストだけでした。自分たちにはどうすることもできない罪の中に死んでいて、その私たちに命を与えることができたのはただイエス・キリストだけでした。罪に汚れた私たちを洗い流すことができたのも、いつまでも満たされることのないその心の上渇きを満たすことができたのもただイエス・キリストだけでした。そしてこのお方が自分には何も罪がないのに私たちの罪のために十字架でその命を捧げてくださったわけです。そんな他にない愛をもうすでに十字架の上で示してくださった方がおられるのなら、私たちどこに行くでしょう。この方にある本当の最高満足をもう知ったのであれば、他の何を求めるでしょう。もしまだこの中にこの誠の神様であり誠の救い主でありイエス様を信じてない方がいるのであれば、どうか今日この方を信じてください。かつての群衆と同じようにイエス様の言葉を聞いていながら自分には関係ないとそうやって立ち去らないでください。命のパンであるイエス様だけがあなたに最も必要なその罪の許しを与えることができます。本当の救い、本当の満足はこの方のうちにのみあります。だから今自分の罪深さを素直に認めて、そのあなたを救うことのできる唯一の救い主を信じてください。これまでの生き方を捨てて、イエス様を主人として従ってください。他にはありません。この方にのみ、あなたに欠かせない永遠に続く希望があります。またもうすでにこのキリストを自分の救い主、主として信じている皆さん、どうでしょう。ペテロが告白していたように他に誰のところに行きましょうかって、その確信は今も心の内で日に日に増し加わってるでしょうか。皆さん、私たちにとってイエス様というのは救いや永遠の命だけじゃ話じゃありません。どんな状況に置かれたとしても同じような、私たちがいつも駆け込むことのできるそんなお方でした。たとえ苦しみの中であったとしても、誘惑を受ける中であったとしても、不安や恐れを覚える中であったとしても、喜びを失って悲しみを覚えるその中であったとしても、私たちはイエス様のもとにあって安心や喜びを見出すことがいつもできます。それを知ったなら、皆さん、イエス様の他にどこに誰のとこに行きましょうかって、 そうやって本当の弟子は歩み続けていくわけです。最初に見たクリュソストモスもそうでした。試練を目の前にしても共にいる方を覚えました。大きな苦難を前にして彼のことを支え続けてたのは彼自身じゃありません。彼といつも共に歩むそのキリスト、またその言葉でした。私たちも私たちを掴んでいて離さないそんなイエス様のことを覚えて、そしてイエス様にとどまるそんな弟子として今週も共に歩んでいきましょう。最後一言祈ります。愛する父なる神様、御言葉を心から感謝いたします。私たちのような罪人のためにイエス様がこの地上に来てくださっただけでなく、ご自分の命を十字架の上で捧げてくださり、私たちに罪の許しを、何よりもご自身を私たちに与えてくださったことを神様心から感謝いたします。私たちにとって本当に必要なもの、本当に私たちのうちを満足させる、それはただイエス・キリストこの方だけです。ペテロが言っていたように、今私たち本当の弟子としていろんなものによって誘惑されることはあります。でもその中においていつでもイエス様の他にどこに行くことがありましょうかと、そうやって私たちはいつもイエス様を見上げて、イエス様を信頼し、イエス様に従う者として続けて歩んでいくことができますように、どうか神様、私たちを御言葉によって続けて変え続けてくださって、何よりもこの素晴らしい主を愛する者として成長させてくださいますように。素晴らしい救いを与えてくださった神様、いつも共にいてくださる主、そして私たちの心を変え続けてくださるその聖霊、その素晴らしい三位一体の神様にただ栄光だけがありますように、今日の御言葉を感謝して、一人一人あなたの御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。